もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
もしもし、こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
自分の実の母の件なんですけれども。
はい。あなた今おいくつですか？
53歳です。
はい。ご結婚なさってるんですか？
はい、しております。
旦那さんおいくつですか？
うちの主人は51です。
お子さんはいらっしゃるんですか？
はい。36歳と、はい。32です。
32歳。男の子さんですか？女の子さんですか？
上は女です。
で、下が男の子。両方ともご結婚なさってるんですか？
はい。独立してます。
ああ、そうですか。はい。
はい、
で、ご自身のお母様のことということなんですけれど、
はい。
はい。どういうことでしょうか？
10年ぐらい前なんですけど、
はい。
父が他界してから、
はい。
母親も、倒れまして、それで、心不全と卵巣がん持ってまして、それで、ペースメーカー入れてるんですけど、
はい、はい。
要介護、4なんです。
4ですか？じゃあ、随分、お世話しなきゃダメですね。
そうですね。はい、で、ヘルパーさんも、週4回入れさせていただいてる状態で。
はい、今、お母さんおいくつ？
84です。
はい。
で、デイサービス、お風呂入れないので、
うんうん、
一度入れさせていただいてます。
週に一度。
はい。
ですか？はあ、じゃあ、はい、デイサービスの方がいらっしゃって、
はい。
ご自宅で入れてくださってるってことですか？
デイサービスの方まで連れてって、
はい。行って、はあ、はあ。ああ、そうですか、はい。まだしっかりしてらっしゃる感じですか？
言葉は、結構しっかりしてて大変なんですけど、
うん、
日に日にもう32キロになってきて、
うんうん、
痩せてきてまして、
うん、
おむつとかそういうのもしてるんですけど、
うん
うんうん、で目も耳もあんまり聞こえない状態で、
うん、
目もあんまり 見えなくなってるので、そんな状態なので、
うん、
で今一人で暮らしております。
あら、うんうん、
で安心電話とかも設置させてもらってて、
うん
うん、私自身も一緒に暮らしたいなとは一度思ったんですけど、
うん
うん、私の家がちょっとエレベーターもなく、
うん、
4階で、で、うんうん、そういう状態な家だなので連れて行けないんですね、
うんうん、
で今ちょっとお母さんを置いたまんまなんですけど、
うんうん
うん、で私もちょっと自分の家の方もそんな裕福じゃないもんで、
うん、
働きながらパートでやってるんですけど、
うん、
お母さんの方も一銭もなくて、
はい、
でそういう意味で私のパート代をほとんど使ってる状態で見てます、
はい、
うん、で4つ上の姉がいるんですけど、
はい、
その姉に面倒見てもらいたくて、
うん、
4、5年前からお願いしたんですけど、うん、もうお父さんのこととか昔やったから、
うん、
もう一切見れないって言われまして。
昔あったって何があったんですか？
なんか毎月子供が小さい頃自分が、
うん
うん、お母さんたちの家賃を払ってたらしくて、
はい、
うんうん、2、3年だけだけど、
うん
うん、そうやって助けたりもしたし、
うん、
何かにつけてなんとかやってたっていうんですね、
うん、
それと自分が今ある宗教に入ってて、
うん、
その自分もなんて働きもないし、そっちの宗教にお布施も大変だから、うん、もう、うん、見れないって言うんですよ、
うん、
だからもうお母さんのことは一切こんで縁も切りたいしっていうことで、
あら、
うん、で何にもしてもらえないんです、
うんうんうん
うん、でちょっといろいろ喧嘩になったりもしてるんだけど、
うんうん
うん、でも話にならないもんで、
うんうん、
もう今ちょっと黙って、
うん、
で病気のお母さんがたまに電話するとお母さんも喧嘩になっちゃって、
うん、
でなんかいい方法ないかなと思っていつも人生相談聞いてて、
うん、
ちょっとかけてみようかなと思ってかけました、
うん、なるほど。じゃあ今、うん、お母さんはお一人で暮らしてて、
はい、
この先どういうふうにしていったらいいだろうかっていうことと、
そ、
まあ、そこがまず第一ですよ ね、
そ、 うですね。
それとお姉さんとどうやってこう、うん、お母様の面倒を見ていくような感じになるかっていうことですよね。
そう、
今、うん、実際はあなたはそのパートしながら、うん、はい、お母さんのことは少しは見に行かれたりするんですか？
あ、毎日来てます。
あ、毎日行ってらっしゃるんですか。
と仕事終わって、うん、今日もちょっと具合悪かったのでちょっと仕事休んで、うん、今も見てるんだけど、
うんうん
うん、だからそういう状態になると私ももう3回ぐらい会社辞めさせられちゃって、今回も新しいところなんですよ、
うんうん、
なのでちょっとビクビクしながら今日も休みますって感じで行ったんですけ ど、
うん、お母様の介護の費用を見たのはどなたが出してらっしゃるんですか。
私です。この家賃とかもみんな、うん、ここでかかるの大体6、7万かかってしまうので、
うん、
お母さんの、うん、それも全部見てる
ん
です。だからお姉さんに少しでも、
そうですね、
見てもらいたいなと思って。
お姉さんは今どんな生活なさってるんですか。
もう働いてなくて、うん、お参りに専念してます、旦那さんと。
ああ、ご主人と今やってらっしゃる宗教にずっと。
はい、はい、
そこ あのお姉さんの家は割と裕福なんですか。
そうですね、一軒家ですし、
うん、
自分で車も持ってるし、
うんうん、
ある程度貯金もあるので、
うんうん、
でお姉さんに言ったんですよ。だったら、うんうん、お母さんの方に多少そういうのを入れてほしいってお願いしたんだけど、
うん、
自分の老後があるから払えないって言うんです、
うんうんうん
うん、もう自分も娘たち独立したし見てくれる人がいないから、
うんうんうん、
取っときたいって言うんですよ。
なるほどね、まあ、それもそうですよね、
うん、
それであなたの方もそうやって老後に備えていろいろもう必要になってくるでしょうしね。
そう、
まだね、若いからあれだけど。
いや、でも、ね、でも本当に。
わかりました。じゃあとにかく今のお母様の介護の状況をこうどのようにしていったらいいかっていうご相談でよろしいですね。
はい、はい、お願いいたします、はい、
じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう、
はいはい、
今日の先生は弁護士の坂井誠先生です。先生お願いします、は
い、よろしくお願いします。
お願いいたします。
今お母さんは一人で住んでいて、
はいはい、
で、まあ、要介護4ということで84歳だから、はい、当然収入はないんですよね。
ないです。はい、
で生活費は、まあ、あなたの収入が当てられてるみたいな感じなんですか。
そうです。はい、
であなたの方は、まあ、今は夫と2人暮らし。
そうです。はい、
で自分のところの生活費は、
はい、
夫の収入で成り立っているって感じですか。
それが成り立ってないんです。
成り立ってない。
うん、
それ大変じゃないですか。
そう、成り立ってなくて、実はうちの人も結構失業が多かって、うん、リストラにもあったりして 2,3 年前に、
うん、
で給料ががっつり減ってまして、
うん、
そうで私の方もお母さんの介護で3回ぐらいちょっと会社や、
はいはい、
辞めさせ、うん、ねられてまして、で今回まあ、3回目のところで働いてるんですけど、
うんうん、そこの収入でお母さんの、
はいはい、
生活を見ていると。で、はい、お母さんが住んでいるところは自分の家なんですか。は
い、あ、違います、市営住宅です。
市営住宅、う
ん、はい。
そうすると目立った資産はないよね。
ないです。
預貯金もないんだよね。
全然ないです。
そうするとあなたの収入であなたが面倒を見ないとお母さんの生活はもう全然成り立たないんだ。
成り立たないです、
うん、であなたの方は成り立ってないっていうけれども、あなたの方ってのはあなた の、
はい、
ご自宅ね、
はい、
夫とあなたの、
はい、
2人暮らしでいいんですよね。
そうです、うん、はい、
一応は成り立ってる。大変だけど
もうギリギリな生活です。はい、
うん
うん、
それで、
はい、
まあ、今日のご相談はお母さんの話、
はい、
ということなんだけれども、
はい、
もしそれであなたがいなければお母さんは本当にもう生活ができないわけだから、うん、
はい、
まあ、そのままいたら食べるものも食べられないから死んでしまうということになりますよね。
そうですね、はい、
でそういう人は今の日本でどういう制度で支えられるかっていうと、はい、生活保護っていうことになるんですよ、うん、でお母さんは今要介護を読んで自分で役所にも行けないだろうけれども、うん、
はい、
まだ言葉は割としっかりされてるわけだから、
はい、
自分の思ってることは話せるんでしょ。
あ、うん、それは大丈夫ですね、元気な時は、
うん、だからそうすると、はい、それがね、認知が進んじゃって、うん、
はい、
自分の思ってることをうまく言えないっていうようなことになると、
うん、
お母さんの代わりに、
はい、
お母さんのためのことをしてくれる人が必要になって、
うん、
それが成年後見人っていう制度なんだけれども、まだお母さんの場合は、
はいはい、
自分で分かるんだから、
はい、
自分が役所に行って、
うん、
今生活全然できないんですと、
はい、
娘も頑張って支えてくれてるけどもう限界なんですと、うん、
はい、
で生活保護を受けたいんですって言える人のはずだと思うんです。
うーん、
細かいことはわからないけれども、例えばこれがね、はい、収入はないけど、
うん、
持ち家があるとかいうことになるとね、いくら古くても土地と建物があればまずそれを処分してそれで生活できるんじゃないのみたいな話が出てくるんだけれども、
はいはい、
お母さんの場合はまだ市営住宅だから、
はいはい、
売る家も土地もないし、
うん、
で預貯金もないし、
うん、
収入もないですと、
はい、
年金もらってるのかな。
あ、年金はもらってます。
年金があるんだよね。でそれにしたって多額の年金ではないよね、さっきのお話聞くと。
そう、あのお父さんの遺族年金がすごい減って、
うん、
でお母さんもそんな働いてなかったからあまり、
うんうん、
本当に割ると3万ぐらいになっちゃう。1ヶ月3万ぐらい。
そうするとそれで生活できないんだから、
はい、
でそういう時のために生活保護っていう制度があるので、
はい、
まずそれをね、
うん、はい、
その役所に行って相談してみる必要があると思うの。
あ、わかりました。
で、はい、あなたのお話を聞くと、
うん、
まあ、親族で助けてくれる人がいたらまずそちらで助けてもらいなさいっていうのは基本的な考え方なんだけれども、
うん、
あなたはできるだけのことをしていて、
はい、
自分のところも苦しいと、
はい、
お姉さんのところもまあいろいろ大変そうだと、はい、そうするとそういう時こそその国の出番っていうかね、
あ、
公のシステムの出番なんで、それちゃんと話をして、うん、相談をして、
はいはい、
申請をするというのが一番必要のような気がします。
あ、そうですか。
うん、それでね、
うん、
その生活保護を受けた場合の、
うん、
今もう一つ、介護、
はい、
これは介護保険っていうこと、
はい、
使ってて、そういう時に、うん、その両者の調整をどうするかっていうような問題もあるけれども、
うん、
どちらにしてもとにかく今生活費が出ないわけだから、
はい、
まずはその生活保護の申請をしたいという相談を役所に行ってされて、
うん、はい、
で当然生活保護費が仮に出たとしても、
はい、
さっきおっしゃったような要介護5を前提にした、まあ、今はデイサービス一つ使ってるんだけど、はい、ヘルパーさん週4回、
そう週4と、うん、はい、
そういうのがないとまた生活もできないじゃないですか。あなたも仕事してなきゃいけないから、
はい、
うんう
ん、はい、
だからそれの両者をどういう費用にの 割り当てるっていうかな、うん、っていう問題は別にあるんだけど、それもちゃんと相談すればいいんですよ、うん、まだ役所にそういう相談は、
あ、まだしてないです。
あ、じゃあそれまずね言った方がいいですよ。
うん、分かりました。
あなたがそんな無理しちゃってあなたが体でも壊したら本当にみんな困っちゃうじゃないですか、うん、あなたの家もそうだし、
そう、それでね困ってるからお姉さんに言ってももう見ないっていうから、うん、うん、すごい困ってたんで、
うん、だからあなたはやれることを全部やって、うん、自分の稼ぎもお母さんに使って、
はい、
稼ぎお金だけじゃなくて時間も使って労力も使ってでしょ、
はい、
それでもギリギリになっちゃってるわけだから、うん、そういう人こそちゃんと役所に行って実際こういう状況なんで何とか知ってくださいと、
はい、
で相談をしてみたら、うん、生活保護っていう制度があるのを知りましたと、うん、ちゃんと事実を言って相談すれば、
うん、
そういう制度に乗っかるはずですよ。細かい話がねわからないから正確なことは言えないけど、
う
ん、まずそれ早く行かれた方がいいと思います。
はい、あ、 ありがとうございます。はい、
お姉さんが何もしてくれないっておっしゃるんですけれども、
うん、
ここはまずお姉さんのことを責めるのはやめといた方がいいかもしれません。その親の介護のことで、
はい、
ご兄弟が仲悪くなるっていうのはあまり良くないことだし、
うん、
まずお母さんのことをちゃんとやりましょう。私も田舎に母が一人で、
はい、
暮らしてるんですね。
あ、そうですか。
やっぱ介護まだ2なんですけれども、
うん、
やっぱりその私もこっちで仕事しなきゃいけないもので、
うん、
ですから向こうでケアマネージャーさんとか、うん、それからヘルパーさんとか、それからそのデイサービスの方とか、いろいろそういうこの介護のお仕事の方にお願いして、うん、で一緒にタッグを組んでっていうか、私もそこにお話し合いとかに行ったりとか、うん、いろいろやってもらってるんです。そうすると随分こう、ちゃんと向こうの方で考えてくださってね、親切にしてくれますから。
うん、ありがとうございます。うん、はい、
頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございました。はい、
失礼します。
はい、はい、失礼します。
はい。